黙祷を持って礼拝を捧げします。私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。その時彼らは私に言った。あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。アーメン。ご起立ください。賛美の9番を持って聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。 見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。
天地からのことを思い起こすものはない。それは彼の心にも昇ることはない。
よよ、とこしえに喜び楽しみ、喜び踊れ。
私は創造する。
見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造する。
私はエルサレムを喜び楽し、私の民を楽しみとする。
泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。
狼と子羊は共に草を噛み、
獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、
私の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないと主は言われる。
アーメン。使徒信条を持って皆さんの信仰を告白しましょう。使徒信条。
我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により生まれ、乙女マリアより生まれ、パンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、きっかけに死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえる。賢い光で生きる者と死になる者とを裁きたのは、我は聖霊を信ず。聖なる御物の教会、聖との交わり、罪の許し、あなたのよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英175番を賛美いたします。
主よ、私たちのこの信仰の中で主よ、私たちをイエスの師匠であれやらしい清めてください。本当にこの1週間も本当に主の中で主の御言葉を持って、本当に私たちの心の中が平安であるように、また今日イエス主の御言葉で新しい力をください。本当に私たちのために十字架につけられ、本当に金の十字架ではなく木の十字架につけられ、ありがとうございます。私たちは本当に弱くて、主に似て主のような生き方をしようと思いますが、私たちは弱く、本当に主の生き方ではなく人間の生き方で、いつも毎日毎日罪を犯してしまいます。悔いて目が覚めて、またその日も罪を犯してしまいます。主どうぞ、主が流したその血潮で私たちを許してください。今日も主がくださるその御言葉を持って、この1週間本当に私たちが主の中でサウであるように主を祝福してください。主よ、今日も主の御言葉を主のしもべが述べ伝えます。主よ、その唇を清め、また今日私たち聞く私たちの耳を清め、今日この時間眠ることなく主の御言葉を聞いて、この1週間主のようにこの1週間であるように主を祝福してください。今日私たちのこの唇で主を賛美します。本当にこの両手で主に合わせ、本当に心の中は主の御言葉でいっぱいになるように主をしてください。この礼拝の始め、本当に最後まで全てを主に委ねます。主を感謝します。この礼拝を主は受け取ってください。主を感謝します。イエスの名でお祈りしました。
アーメン。 感謝を捧げて待ち、それを待ち、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富んだものを知らぬ神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた身体である神に預かります。今主よ、あなたの身体に預かるこの全ての生徒たちが主にある誠の命に継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。
それではパンを切り上げました。 スラエルの全大衆に告げていえ、この主の銃の民におのおのその父祖の家ごとに羊の一頭を呼びしたがり、アサルの羊は木の前を一切残せなければならない。これを見守りイスラエルの中国で集会が集まって夕暮れにそれを祭り、その血を取りの羊を食べる家々の2本の門柱と鴨にもそれをつける。その夜その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて食べるない罰を身柄を添えて食べなければならない。その夜私はエジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となり、あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。主の裂かれた御体と流された血潮とをいただいて主と一体となった御身を感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御胸に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは若者たちによる手品の捧げ物です。
壊さなければならない主が新しく建ててくだされるからはならないものは私たちの金銭であり性格であり 私たちの生活習慣であり、まだイエス様に会って使える間違えた姿勢の数々であることを告白いたします。主よ、あなたが私たちの方、私たちの主です。いらないものを本当に自分自らは壊して、イエスの御名の栄光のゆえに壊して、そしてそれを立ててくださり、そしてそれを完成してくださるイエスの御手に捧げることができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。若者たちのこの言葉の宣言により、今日もあなたが壊さなければならない諸々があることを気づかせてください。まず模範として私たちが壊し、そして主に委ねて、また再建していただき、栄光の姿で生まれ変わることができますように、主をあなたが祝福してください。イエス・キリストにあってこの若者たちを祝福します。もっとしっかりイエス様の御名を褒めたたえ宣言し、主の御言葉によって作られた、創造されたこの世界の主人公となられますように、主イエス・キリストの御名によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日始めたという御言葉は黙示録の一章一節から三節です。中方の方にはあえて啓示録というふうに書かせていただきました。その理由は礼拝のメッセージの中で説明させていただきます。黙示録、すなわち啓示録の一章一節から三節、はじめに3節を宣言させていただきます。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。
アーメン。
アーメン。では一言お願いします。昔もか今も変わらず主日に現れてくださる主イエス様、今我々に現れてくださり、我らに命の御言葉をお語りくださるように、正面の唇および一人一人の耳を支配して清めてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
先週はですね、コインジャパンの講義が東京にて行われ、本当に多くの講師やが諸々の有形無形の形で講師を捧げてくださいました。おかげで本当にイエス様がとても素晴らしい講義、素晴らしい御言葉の真理を開いてくださいました。特に今回ですね、イザヤ書の前巻続きと、それから啓示録、黙示録、なんで黙示録のことをあえて啓示録というふうに書かせていただいたか、これですね、とても大事なことなんですね。啓示録、この黙示録の一番最初、ギリシャ語はアポカルプシスというギリシャ語で始まりますが、このアポカルプシスが、啓示録なんですけども、これはですね、日本語では黙示録というふうに訳されました。で、意味全然違うんですね。黙示というと何か隠されてしまっているかのような、本当はとても重要な意味があるけど、でもあなたたちにわからないように謎めいた形で示しますよみたいな、なんかそういうイメージがですね、黙示録にあるんですけども違うんですね。アポカルプシスの意味は啓示、あるいは開示、あるいは、ね、公示、ね、もうすぐ横浜においで選挙が行われるんですけども、公示がされてますね。私が当選した暁にはこれこれします、マニフェストですね。あれですけど、それと同じです。このレベレーション、アポカルプシス、それは開示、今まで隠されていたものを大っぴらにしますよという意味なんですね。この、ですから啓示録というものは、まずイエス・キリストがヨハネに、この示されて、ね、何を示されたか、すぐに起こるはずのことを、そのしもべたちに、要するに私たちに示すために神がキリストにお与えになったので、これは見つかりを使わせてしもべヨハネの告げになった、一節に書いてあります。でそして、この、啓示、これは、本当に時代時代の中において何か、よくわからない書、 カルビンでさえもこの刑事録分からなくて、ね、もう3章まではなんとか書いた仲介返したんですけど、4章以降がもうね、これは謎の書物だから書けないって、書け、そういうふうにしてしまったんですね。でなんでそういうふうにしてしまったか、これ黙示として解釈してしまったからです、ね、隠されたもの。でも、ね、書いてあることはそのまま、ね、信用するべきなんですね。ヘブライ書は御言葉に書いてあるものはもうそのまま、ね、信じなさい、そのまま受け入れて切にして暗唱しなさいなんですけども、この3節に書いてあるですね、3節にこの予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることに心を留める人々は幸いである、時が近づいているからであるんですね。この黙示録、啓示録をですから、ね、朗読する者とそれを聞いて心に留める人々は幸いだと、ね、祝福されるんです。であるからにはこれもう本当に朗読して聞いて守りを行えば祝福が豊かに待っているんですけど、しかし、ね、本当に歴史の中で、ね、隠されてしまった、そういう状況なんですね、非常に良くない状況です、ね、これはぜひ隠さないで大っぴらに私は、ね、宣言し、そして本当にこれをよく読んでこれをよくメッセージで語るべきなんです。
あのね、啓示録、これをね、黙示録として皆さんがちょびっとでも見たら、この書物は全部閉じられてしまう。神様がこうあったものをね、あのね、ヨハネに見せてくださるためにね、ヨハネをパチモスに呼んで、そしてヨハネに全部見せてくださったんです。見せてくださったものをそれをね、口伝えではなくしっかりとした記録として残すために記録しなさい、そういうことだったんですね。それで今皆さんにこの啓示録に関して、間違えた見解を持ったら大変なことになるよということを教えてあげるためにね、主はね、何て言ったかしたらね、啓示録を公開したって書いてあるんだけど、人はそれ全部ね、分かってなかったんです。小さな巻物がありました。でもそれをね、開くものがなくて、弱音は悲しくなる。ね、そうだよね。そしたらその次もユダ部族からね、起こされた一人がね、これを開示する。泣かなくてよろしい。ここで開示されるということはもう宣言されているんです。そして次に見るとこれがね、開示されてその内容がバーッと出てくるよね。なのにあれだけ内容が出てきてるのに、みんなは今までどのようにしてこの啓示録を見たかしたらね、啓示録ではなく啓示録公開書なんです。公開したね、開示したということなのに、これをね、主が開示したものをこう自分の感覚でね、目視ね、覆ってね、それで見たんですよ。でこれを覆ってみたので、内容を自分でね、推測するんです。多分これはこういうこと書いてあるよね、多分これはこういうことだよね、そして推測するんですけど、人間のね、この推測する力というのは自分の頭の中にあるさまざまな知識、経験、それが土台になっているので、このね、啓示録は今までこの推測した人たちが書いた本ね、その書いた本によって A が推測したら A の方向、 B が推測したら B の方向、そしてでも Z までに行って、この難しい本とも言われているこの啓示録というのが今ね、世の中で唯一番出されている。書店に行ってみなさい、ね、全世界の書店に行ってこのね、見るとあのこういろんな聖書の解釈ね、そういうね、ものがたくさん出ているんだけど、その中で一番ダントツに出ているの、啓示録。で、開いてみると、もう全部内容が違うんですよ。なんで？なんで内容が違うの？神様のその啓示録で出してくださったその、予言というのが、ね、その人、その人、その都度、その都度、何？ 違う形で主が見せてくださったからみんな違うものを書いたんですが、いいえ、書いてあるのは同じことを書いてあるんです。同じことが書いてあるんだけど、主がね、これを絶対に解釈してはいけないということで、啓示録、公開録として与えてくださったものを、人はね、啓示録、公開、ね、録ではなく、黙示録、自分で、ね、推測して、こうだと思って書いた推測録として出してしまったんです。世の中でこの啓示録を一番たくさん使っているのは誰かと言ったんです。異端はこの啓示録を使って自分たちの勢力をね、何発か伸ばしているんですよ。エホバの証人、啓示録の14万人間、そのところを取って自分たちと同じグループじゃなかったら14万人間の中には入れない。ということで人を脅かして、そして人々を惑わしているんですよね。そしてまだね、新春寺、韓国ではびこっている新春寺も同じなんです。だから啓示録のことをね、聖書に書いてあるもの難しいから、正当なこのキリスト教会の学者たちが他のことはね、やっているものの、解釈しているものの、本を出しているものの啓示録に対してはカルビンでさえも3章までしかね、注釈が作れなかったということであったので、もう進学行って、もうね、カルビンもワンダか全部もう学んでるのはもう彼の著書なんですよ。でだから、この私たちの師とも言えるカルビンでさえも3章でしかできなかったので、これね、間違えてやったら大変先入観があるんですね。それで何をしたかしたら、しない。そしてしなかったので、今度は教えないということにしたんです。でもね、主はこう言ってるんですよ。創世記からユダ書までは全部予言が終わった。創世記からユダ書までは全部予言が終わった。あと残っているのは啓示録だけだって。だから、この啓示録だけは、本当にしもべたちは全部、もう全部これを覚えるべき。ね、暗唱すべき、ね、正しく暗唱しているべき書物であり、できたらもう本当に私たち一人一人の啓示録の内容だけはしっかりと覚えておいた方がいい。なぜかといったら、ここをね、惑わしてみんな私たちをね、天国から地獄へ引っ張る。啓示録で本に書いてない特別なことを言っているものはみんな異端です。それがたとえ河合向けであり、また林先生であるとしても、啓示録に書いてある通りのことを言わないで、ね、もしこれをね、自分の考えを混ぜたりするとするなら私たちも異端なんです。だから啓示録だけは皆さんがこれからも啓示録に関してね、なんかね、興味を持ったりするときに一つだけ、啓示録はもうすでに公開されているので、この通り読めばいい、ね、この通り読めばいい、そういうことだけをしっかりと覚えて、ね、自分の考え、まだ他の書物からのね、おすすめのことは、それをね、持って啓示録を見ない。イエス様が公開してくださった、主が公開してくださった通りの啓示録を読んで、自分たちのものにして、そしてこの最後の時代にね、この啓示録の世界に惑わされずに、そしてこの啓示録の世界において主が言ってくださっているさまざまな幸い、栄光、ね、それを本当に自分のものとして生きる皆さんでありますように、イエス・キリストの御名によって祝福します。アーメン。
啓示録がなんでこんなにも、ね、いろんな人に、ある人はこの意味だ、別の人はいやこれはこういう意味だってすぐになってしまったか、これ要するにサインが多いからですね。啓示録の中に、ね、本当に難解な言葉がいろいろあります、ね、この千年王国だとか、あるいは14万4千人とか、あるいは、ね、666という数字とか、ね、あるいは、ね、そうしたもろもろにサイン、これ一体どういうことなのか、人々は2月に、666はヒトラーのことだとか、いや、ビザカードのことだとか、バーコードとか、ね、それをするんですけども、でもですね、原文、 あのオリジナルテキストを見れば、ね、666も、ね、あこれなんだというのが分かりますし、また14万4千人も、ね、よく見れば、ね、聖書あ書いてあるじゃん、14万4千人はこの人のことだって、ね、明確に書いてあったりしてですね、千年王国も、ね、一体これはどこの出来事なのか、よく見れば書いてあるんですね。
あのね、神学校によっても千年王国というのが、ね、千年とそして、ね、無千年で分かれるんですよ。そういうことなんですけれど、そのね、千年も無千年も聖書にはないんですよ。ないのに人が勝手に解釈してしまって、ね、あの千年だ、ね、無千年だって書いてあるんですね。なら、聖書が言っている、ね、千年説、これはどこに基づいているかっていうのがね、そこまだ聖書に書いてあるんです。そこにみたいにね、みたいに魂たちが座って、霊魂たちが座っていた、そういうことを書いてあって、千年王国が表現されているから、天上の千年なんです。霊魂だよ、霊魂が座っているんだよ。そしたら死んだ人がね、その霊魂が囚われていって、そこに置いて本当にこの報われている、本当にもう祝福されている、その状況はね、千千年か無千年かしたら、それはね、ブレイコンということが書いてあるので、現状に置いてないんですよ。なんだけど人はね、この定時録を創造の世界ね、なんかね、自分で創造した世界の物語として見よう見ようとしているので、それでね、この刑事録の世界が全部変わってしまうんです。でも私たちはダメだ、聖書に書いてある通り、あ、ここは魂が書いてあるからね、あ、これは天上において起きていることなんだ、そういうことを、ね、しっかり覚えなければならない。今回でも日本の先生たちがびっくりしてない、666興味津々なんですよ、みんな666興味津々。あの66ね、6、それがね、2000年間騙されてる。だから、この一つ一つを、ね、本当にあの皆さんはしっかり覚えて、あ、そうか、666で、なんか変なこと言ってるの、ああ、いたーんと思えばいいと思います。はい、
で今日、特に私たちが恵みをいただきたいのが、ね、まあ、この1章3節なんですけども、ここにおいて、この予言のことを朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることをここに留める人々は幸いと書いてありますね。これどういう状況か、これ朗読する者、これ単数形です。で、聞く人、これ複数形で、心に留める人々、これも複数形ですね。ですから、これ要するに説教者が教会の礼拝の中においてその御言葉を朗読、まあ、宣言と言います。宣言し、そしてそれを人々が聞いて、でそしてそれを、ね、ずっと心に留めて守り行う人々が幸いだっていうんですね。で、まあ、この啓示録の中には、ね、いくつかアーメンという言葉が、ね、出てきます、ね、6節にありますね、7節にもあります、それから最後も、ね、22章にもアーメン、ね、何度も出てきます。でこれどういうことか、要するにこれは朗読するものと、ね、それに対して、ね、応答するもの、アーメンは応答ですね。ですからこの啓示録ですね、あの教会の初代の時、この啓示録は、ね、その BC、AD の98年ぐらいにヨハネがパトモスというところにおいて、そこにおいて書かれた書物で、それから、まあ、ポルカルポスという人が、ね、その死ぬまで、まあ、およそ AD150 年ぐらいまでずっとですね、エベソ、スミルナ、ペルガモ、諸々の教会教会にこの手紙が当てられて届けられて、教会教会説教者が朗読宣言して、しかも1章から22章までずわーっと宣言するんですね。2時間ぐらいかかります。
あのね、なんでこれをずっとね途切らないでね、あ、今週は1章から3章までねっていうことをしちゃいけなかったかって言ったらね、例えばの話、旦那さんから手紙が来た、ね、手紙が来たのに手紙が長いからって、今日今週はあのこう手紙あの 3ページまで読んで次はあの来週読む、しないでしょ。 啓示録は手紙だったんです。神様からの最後の手紙です。だからこの啓示録は手紙ですので、この手紙を読むのに、ね、読むのに、ここからここまで読んで、そして来週ここからここまで読んで、ここからここまで読んでたなと、一章から、ね、最後まで全部読んだんです。そしてその読まれたこの啓示録を、ね、読んで、そして、ね、説教者が読むと下の人はそれをアーメンして、説教者が読むと下の人はアーメンして、でアーメンした、ね、これを、ね、何をしたかしたらね、この啓示録は言ってるんですよ。行って礼拝が終わったらね、終わったら何をするかしたらね、この場所における礼拝を当たるの。私はね、本当にあの成田エクレシアはそうなってほしいと願っているんです。この場所においての礼拝は終わったんだけど、この場所から出て自分一人の礼拝は6日間です。これが啓示録は私たちにしません、ね、その6日間ね、本当に礼拝する思いで外で行きなさいと言ってるんです。それでまた帰ってきて、ね、そしてまだそれだから、これだけをずーっとやっていたので、どうなったかって言ったらね、この啓示録の世界のこの、手紙、これが宣言されてアーメンして育った時代だし、そういうのはライオンの子ね、剣も怖がらない、もう本当に自分が処刑されなければならない、その場面に来た時に彼らは何て言ったかって言ったらね、早く行きたい、どうせ処刑されるんだから早く行きたい、だからこのあのローマのね、そのね、劇場のところにポンと置かれた時に、あのライオンに対して早く来て私を食ってくれ、私の愛する主のところに。だからあまりにも彼らのこの最後が凛々しくて、まだある人の最後は美しすぎてね、だからそれを見た人たちが、ね、この人たち絶対なんかあるよ、絶対なんかあるよ、絶対なんかあるよって、あれだけの迫害の中においてもローマの教会が増えていたんです。結局はどうなったかって言ったらね、ローマの教会、地下教会がローマを勝ったんです。なんで、どこからその力が、どこからその力が、啓示録がずーっと一章から最後まで宣言されてね、それで礼拝する人、この啓示録の世界、これを知るとね、本当に恐れがなくなる。あのね、私たちってどうなるのって、すごいあの、この啓示録の世界が起きた時、私たちどうなるの、すごい興味津々だよね。聖書に書いてあるんです、ね、啓示録の世界における身の置き方、その身の置き方、その通りした時に、あんたたち何も本気なのって言っているんです、ね、だからあのいつか皆さんとこの啓示録を全部やりたいの、子供たちやりたいの、そしてこの啓示録の世界、親子で共有する、そして親子で共有してこれを信じて、そしてこの時代においてね、本当にぶれなく親子で生きる、ね、このようなことが本当に皆さんのこの家に、まだ家族の中に、子供の中に、本当に主が与えてくださるその恵みによって、今年中、ね、この啓示録の、このね、親子で共有することができますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。で、この啓示録の一章、はじめがここなんですけども、これ祝福の法則と全く同じなんですね。あの、新命記の28章に祝福と呪いの法則が書いてあるの。あの、まあ、去年見ましたね。3つの動詞がありました。あのシェマー、それからシャマール、そしてアプター、この3つ、すなわちシェマーが聞く、シャマールがそれを、ね、あの囲う、あのシャマールの元々の意味はトゲトゲの茨で、ね、その城壁を築いて、ね、あの有刺鉄みたいな感じで羊たちを守る、ね、それが元々の意味なんですけども、ですから御言葉の囲いで囲う、そして、ね、最後のアフター、これは行うという意味ですけども、 けども、創世記の一章に7回この朝出てくるんですけども、創世記で出てくる朝は作った、創造した、まあ、特に神様が作った、まあ、元々の意味はその言葉を発して、そして言葉のために巻かれて実を結ぶ、実を結ぶが朝の意味ですね。ですから言葉を聞いて、それを囲って守って、そして実を結ぶの人が創世記、新命記28章の祝福に預かるものだよって去年学びましたけれども、この、ね、96の一章をはじめ、それがあるんですね。この3節のところに、ね、この予言のことを朗読するもの、この開示された、掲示された、大っぴらにされた神の御言葉、モーセの時代はモーセが神の言葉を受け、それを啓示を受けて一人で語って聞かせたんですけども、この啓示録も、ね、ヨハネが、ね、この啓示を受けて、それを、ね、語って、そしてそれがパスターたちに朗読される、そしてそれを聞いて、ね、大衆生徒たち人が聞いて、それを、ね、心に留める、ここに、ね、シェマーとまた、ね、シャマール、そして心に留めて行う、ね、アッサー、この3つ、その人々は幸いだ、ですから、この締め切りと、ね、キアズに話してですね、この、ね、ですから御言葉を聞いてそれを守り行う人々は幸い、だから、ね、この御言葉を、ね、しっかりと暗唱しなさいと、ね、言われております。初代教会ではこの、ね、パスターたちが、ね、これをそのまま宣言し朗読した。でこれが、ね、毎週僕からですね、1年52週間あるんですけども、それずっと、ね、これが、ね、宣言されて、ね、2時間宣言され続けて人々を覚えていくんですね。覚えたら、ね、その週ごとに、ね、ある人はこの1章のところから恵みを受け、ある人は、ね、10章から恵みを受けて、御言葉はその日その日、たとえ同じ御言葉が宣言されてもいただく恵みは違うんです。なぜ？聖霊が脱会するからです。御言葉をそのまま宣言すると聖霊が一人一人に語って必要な養いをその週その週で与えてくださるんですね。本当に私たちですから、この御言葉をよく聖書にするべきです。啓示録10章にヨハネにこの御言葉の巻物を食べなさいって御使いに言われて、ヨハネが食べた、したらそれは口には蜜のように甘かったが、それ食べてしまった腹には苦かった。それで御使いが言うには、あなたはもう一度もろもろの民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならないと辞書の最後に書いてあります。ですから啓示録を、ね、食べた、テレビにしたら、ね、国々に対して、国語、民族に対して王たちについて予言するようになっていくんです。だから私たちはこの御言葉は、ね、それを、ね、この啓示録を、ね、特に、ね、食べなさい、キム先生は啓示録、ね、テレビに住んだったら啓示録って、ね、進めるんですね。ですから今この終わりの時代の中においてこの御言葉をしっかりと、ね、これを聞く、守る、行う、そのようにしていくならば、今この終わりの時代に何が起こるかって、それちょっとやちょっとのことでは驚かなくなっていくんですね。御言葉のトゲトゲが皆さんを守り、そして御言葉のトゲトゲが皆さんが世に誘惑されていくことをそれを守り、そのようになっていくからです。本当にこの初代教会においてはこの御言葉の宣言と応答、ね、アーメン、これが、ね、行われていたんですけど、しかし、ね、宗教改革の時代、ね、ルター・カルビンによってこういった宗教っぽいものが除かれてしまったんですね。実は、ね、この啓示録最後はアーメンで終わってるんですけども、ね、けれどもそのアーメンが取り除かれてしまったんですね。新改訳はアーメンで終わってるんですけども、口語訳は、主イエスの恵みが全てのものと共にあるように、ね、そこで終わってしまっている。けれども私たちはこの御言葉に対してはアーメンで応答しなくてはなりません。御言葉がそのまま書かれたあれば、ただ神の言葉、ただ真理がそこにあるだけ。しかしそこに生徒のアーメンが、応答が起こると、御言葉と生徒が一つとなって、そしてその人は神の子になり永遠のものとなるんです。
ね、聖書というのは主が仰せられた言葉によって始まってますよね。それで最後は応答した生徒たちのアーメンで終わってるの。 だから皆さんがあの御言葉をね耳で聞くときに心にねああそうだと思ったときにそのアーメンすることと自分の心でそうだと思わなくても御言葉がそう言っているんだったらそうなりますようにのアーメンということで応答することによって御言葉のここからここまでをねあの完成しなければならないんですね。だから皆さん自身が本当に御言葉をあの耳で聞いた時にこれをねしっかり聞いて心に落ちたものをもう喜んでアーメンして心に落ちなくても御言葉ですので主がなさる言葉主がなさりたい技これが私がアーメンすることによってなりますように、ね、主は私たちの自由意志を受け取ってから動くって書いてあります。だから私たちが本当にその自由意志それを持ってねアーメンすることによって主がしたいことが速やかにできますように私たち一人一人はこのねアーメン国として主に仕えていきたいと思います。
アーメン。ケジロ君ですか、ね、あの皆さんと学びをしたいですね。とりあえず今日皆さんに、ね、あの知っていただきたいそれは御言葉はそのまま皆さん自身が受け入れて食べるべきでありそれに対してはただ一つアーメン、これが最も重要なことです。それならば皆さんは聖霊様が牧会してくださいます。そしてこれから始まる6日間、ね、ぜひこの礼拝の日々を送ってそして主とよく交われて持ってまた次の手術にはさらに別の恵みをいただいていく皆さんでありますように 今日の名前で祝福いたします。それでは今皆さんそれぞれが主に対するアーメンの応答とまた御言葉をよく思い巡らす御言葉と皆さんを一つとする時としたいと思います。
57番を賛美してその地に捧げるの感謝を感謝します。
祈りを御使いたちのその金の鉢の中に入れて天に地を香りの高い香として捧げられそれが御座の前に立ち上っていく様が啓示録に記されております。今この地の中にあるものもろもろはあなたへと立ち上りました。祈りが立ち上りました。主よどうぞこれから始まる1週間6日間があなたへの主よ礼拝でありますように。主よ世に出て行ってもその行く先々で御言葉を宣言し御言葉を思い巡らしあなたを届けあなたの技をなす6日間世の中における仕事の場学校の場あるいは家庭の場の中でありますように。どうか我々ともどもますますあなたの御言葉によって清めあなたの命で豊かに満たしてくださいますように。そして一人一人捧げられた思い思いその主を祈りもまたこの献金もまた主を賛美の唇もまたあなたに対する技も全てあなたに立ち上って香り高いかぐわしいものとなってあなたに喜ばれる生贄私たちの体私たちの思い行い全てがあなたへの捧げ物となりますよ。これから始まる週間主をあらゆるものによって世に勝つもの世において先に出た抜きに出たもの世において富んだもの幸いなもの力強きもの権威あるもの勢いあるものとならせてくださいますよ。主イエス様の名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557度を賛美して一祝福いたします。
主イエス・キリストの御恵みと父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが改宗一同と共に今も後もいよいよ限りなく豊かにありますように。アーメン。